ートの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。古谷拉致問題担当大臣は、7月28日から7月31日までベトナムのハノイを訪問しました。古谷大臣は7月29日、クアン公安大臣、アイン共産党書記局常務、ズン首相を表敬し、拉致問題の解決に向けてベトナム側の協力を求めました。それに対し、ベトナム側からは積極的に協力するとの回答がありました。今日は古谷大臣のベトナム訪問を紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月19日、8月15日のパク・クネ大統領の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月15日に韓国のパク・クネ大統領は、幸福説を軽縮する祝う、演説を行いました。この演説の中で、南北関係に関するところにおいて、パク・クネ大統領はまず、北朝鮮が核兵器を放棄すべきであるということを改めて強調いたしました。パク・クネ大統領は、北朝鮮が核を捨てて国際社会の一員として参加するのであれば、新しい朝鮮半島の時代を開いていくことができますと、こう述べたわけであります。まず北朝鮮が核を捨てることを求めたということになりますが、この点は去る3月1日に31節のやはり記念演説で、パク・クネ大統領が述べていたことと基本的には同じ文脈ということになろうかと思います。3月1日にパク・クネ大統領は、北朝鮮が核を放棄し挑発を中止する時にだけ、国際社会の責任ある一員になることができて、南北間の共同発展の道が開かれるでしょうと、そのように3月1日にパク・クネ大統領は述べておりましたが、今回の8月15日の演説でも同様に、北朝鮮に対する核放棄ということが望まれたと、要請されたということになります。パク大統領は、南北関係発展の前提として北朝鮮の核放棄というものを考えていると言っていいと思います。実際、この8月15日の演説におきまして、パク・クネ大統領は、多少時間がかかろうとも、常識と国際的規範を通じた 南北関係を成立させると、まあ、そのように述べました。ここでいう常識と国際的規範を通じた南北関係というものは、まあ、当然のことながら非核化された朝鮮半島の南北関係というものを意味していると言っていいと思いますので、このことを北朝鮮は肝に銘ずる必要があると言うべきであろうかと思います。また今回の8月15日の演説におきまして、パク・クネ大統領は北朝鮮が核を放棄して国際社会の一員として参加するのであればという、まあ、条件のもとで、北朝鮮住民の苦痛と困難も共に解決していくことができるというふうに述べました。そしてそれに続けて、我々は朝鮮半島の一方が飢えと困難に陥っている現実に顔を背けるわけにはいきませんと、まあ韓国の新しい政府は政治的な状況と関係なく人道的な支援を継続していくでしょうというふうにパク・クネ大統領は述べまして、北朝鮮に対して人道的支援を続ける、まあ、その意図を明らかにしたと言っていいと思います。まあ、しかしそれと同時にですね、パク・クネ大統領は何よりも重要なことは北朝鮮の変化した姿と行動ですということを強調いたしました。まあ、すなわち北朝鮮が核兵器を放棄するということが何よりも重要であるということを間接的な表現ではありますが明確にしたと言っていいかと思います。今回パク・クネ大統領は8月14日に開村工業地区問題について南北間が再発防止と国際化ということで合意したことを言及をいたしまして、次のように述べました。私は今回の合意を契機に過去の南北関係の誤った慣行を正し、共生の新しい南北関係が始まることを願わないではいられませんと、このようにパク・クネ大統領は述べたわけであります。まあ、そしてそれを前提に南北離散家族の再会と DMZ 非武装地帯に世界平和公園を作ることを提案をいたしました。南北離散家族の再会問題については北朝鮮側も、まあ、それに肯定的な姿勢を示しておりますので、まあ、8月23日にも実務会談が開かれる見通しになっております。まあ、したがって9月の地速の前後にもですね、南北離散家族の再会が実現する可能性というものが十分に認められると言ってよろしいかと思いますが、まあ、しかしそれ以上の段階、まあ、南北関係が本格的な協力の段階に進むためには、まあ、やはり北朝鮮が真剣に核兵器の放棄に向かうことが必要であると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのご両親、横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月11日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
横田めぐみの父、横田茂です。今日は、めぐみちゃんなんかに声を聞いてもらうために、録音をすることになりました。ちょっと前に、新年おめでとうございますっていうのを収録したんですが、もういつの間にかもう2月になってしまいました。最近日本では新潟の方なんかはたくさん雪が降りましたけど、川崎はほとんど雪なんて降りません。なんか雪か雨かわからないような降ったけど、地面には全く積もりませんでした。それで、ちょっと前の話なんですけど、去年の 12月にふるさとの風コンサートって言って、北朝鮮にいるめぐみちゃんなんかの救出を願う合唱の集いがありました。そしてその時に招待されたわけですが、横田めぐみさんの同級生の会っていうのが出演しました。そしてこの人たちは1年1組の人で、それからめぐみちゃんなんかが全校で合唱コンクールをした時に優勝したそうですね。でその時の翼をくださいっていうのを歌いました。まあ、辛坊さんみたいに東京から来た人もいるけど、ほとんどの人は新潟からわざわざ来てくれました。そして、まあ、他の団体とはちょっと変わった構成だったせいか、次の日の新聞にも大きく取り上げられました。まあ、そんなことがあって、みんな、めぐみちゃんなんかのことを忘れないように考えてくれています。一日も早く顔が見える日が来ることを望んでいます。それまでは、体に気をつけて、元気にお過ごしください。
続いて横田早紀江さんからのメッセージをお聞きください。
横田めぐみの母、横田早紀江です。今日はめぐみちゃんに声が届くように、政府の方から私たちの声を取りに来てくださいました。めぐみちゃん、元気にしていますか？今年2月、今2月になって、2月4日の節分、立春の日にお母さんは77歳になりました。めぐみちゃんが13歳で私たちから離れてしまって、もう48歳になったんですものね。本当に何という長い年月だったかと、いつもめぐみちゃんのことばっかり思って、何とかして日本に帰ってきてほしいと、日本中の人たちが、いなくなったたくさんの人たちを助けるためにこうして頑張っててくださるんですよ。めぐみちゃんをお父さんが小さい時から写した、いろんな旅行をした時の写真がたくさんあるけれど、その写真を大きくしてくださって、そして写真展というのをやってくださっています。たくさんの人たちがそれを見て、私たちのうちもこんな風に楽しかったのに、どうしてこんな悲しいことが起きたんだろうって、なんとかしてあなたたちを助けなければと、多くの人たちが応援をしてくださって、今もそれが続いています。そして拓也、哲也ももうあなたが48歳になったから44歳になって、いいお父さんになっていますよ。そして拓也には6年生の男の子、哲也には今中学校1年生、あと2人弟がいます。全部男の子ですけれども、ちょうどめぐみちゃんがいなくなった中学1年生になっている、今度1人はまた中学になりますが、本当に感慨無量で、お母さんたちはその子供たちを見つめています。本当にこうして日本で元気に暮らしていられる、平和で暮らしていられることが、本当にもうもったいない思いがしています。どんなに寒くて、また全く知らない土地で、なんでここにいるのかわからないような思いで、そこに我慢をして、いつかお父さんや弟たち、お母さんたちに会える、お友達に会えるって、毎日毎日あなたは思いながら暮らしているんだろうなと思うと、本当にそこに飛んでいきたい思いですけれども、なかなかそういうことができない状況にあります。けれども祈っています。たくさんの方があなたたちのことを祈って、必ず祈って帰ってくるということを信じて、毎日元気で過ごしていますから、どうかそこで元気でいてください。そして、うんぎょんちゃんという私たちが考えたこともなかった、元気な女の子をあなたは育てていたのですね。本当に元気なお嬢さんになっている女の子を見て、めぐみちゃんの面影を見て、またお母さんの小さい時にもよく似ているなって思いながら見ながら、ああ、こういう時期もあるんだ。きっとこの女の子のように、あなたもきっと元気でいるんだと、もうそう信じることで、毎日、たくさんのあなたのお友達や、あの頃の新潟の方たちと一緒になって、毎日毎日お祈りをして、神様にあなたを守っててくださいと祈っているんですよ。そして弟の哲也は1年ほど前から単身赴任で長岡に転勤になっています。また雪の深い生活になって、僕はよっぽど新潟に縁があるんだななんて言いながら、お姉ちゃんももっとすごい寒さの中にいるんだろうなっていつも哲也は言っています。本当に元気でいてください。必ず帰ってきてくださいね。お祈りしていますから。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親の横田茂さんと 横田早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、沢田研二のコバルトの季節の中でをお送りします。この曲は1978年秋から1979年秋にかけて1年間、拉致被害者、蓮池由紀子さんと増本留美子さんが北朝鮮で一緒に暮らしていた際に、由紀子さんが留美子さんによく歌ってあげたものだそうです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。 ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、夜12時からは周波数9975kHz、夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。